ましょう。
おめでとうございます。皆さんおはようございます。感謝します。では今朝もまず聖書をお読みしたいと思います。今朝はコロサイ人への手紙の3章18節から4章1節まで。コロサイ人への手紙3章18節から4章1節までをお読みします。新改訳聖書3版をお持ちの方は393ページ、また同じ2版をお持ちの方は361ページです。コロサイ人への手紙3章18節から。妻たちよ、主にあるものにふさわしく夫に従いなさい。夫たちよ、妻を愛しなさい。辛く当たってはいけません。子供たちよ、すべてのことについて両親に従いなさい。それは主に喜ばれることだからです。父たちよ、子供を怒らせてはいけません。彼らを気落ちさせないためです。奴隷たちよ、すべてのことについて地上の主人に従いなさい。人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方ではなく、主を恐れかしこみつつ真心から従いなさい。何をするにも人に対してではなく主に対してするように心からしなさい。あなた方は主から報いとして御国を相続させていただくことを知っています。あなた方は主キリストに仕えているのです。不正を行う者は自分が行った不正の報いを受けます。それには不公平な扱いはありません。主人たちよ、あなた方は自分たちの主も天におられることを知っているのですから、奴隷に対して正義と公平を示しなさい。アーメン。今お読みしました箇所を含めて、このコロサイ人への手紙3章に書かれていますのはキリストにある新しい生活ということについてです。3章10節に、新しい人は作り主の形に似せられてますます新しくされとある通り、救いを受けたキリスト者はかつての罪に支配された古い生活から日々キリストにあって新しい歩みへと導かれていくのです。そしてパウロは先ほどお読みしました18節以降で、妻と夫、子と親、そして奴隷と主人というこの関係において、キリスト者が私たちがどうあるべきかを具体的に教えているのです。18節、まず妻に対して、主にあるものにふさわしく夫に従いなさいと命じています。それは創造の初めに神様が人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げ、彼にふさわしい助け手として与えられた、その創造の技、その二人のパートナーシップの関係に基づく神が定められた秩序なのです。またエペソ人への手紙5章24節に、教会がキリストに従うように妻もすべてのことにおいて夫に従うべきですとあります。キリストと教会の関係に倣って、妻が自分の頭である 夫に従う。それは確かに神の御心にかなうことであるのです。19節、一方夫に対しては妻を愛しなさい、辛く当たってはいけませんと命じています。その愛とはアガペーの愛。イエス様が私たちに捧げてくださった、注いでくださった犠牲を伴う愛です。エペソ人への手紙5章25節には、夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさいとあります。ここでもキリストと教会の関係に習って、夫が妻のために自らを捧げる、愛するということが求められているのです。また辛く当たってはいけませんとあるように、冷たい言葉や態度で辛く当たって妻を傷つけてはならないのです。それは何よりも神様を悲しませることになるのです。20節、子供たちには全てのことについて両親に従いなさいと命じています。神様がモーセに与えられた十戒の中に、あなたの父と母を敬えとあります。子が親を敬い、親に従うこともまた神様が定められた秩序であるのです。21節、一方父たち、すなわち親に対して命じられているのは、子供を怒らせないということです。この怒らせると訳されている言語には、苛立たせる、あるいは苦々しい思いをさせるという意味もあります。親が子供に対し愛を持って叱る、叱責するのではなく、自分の怒りの感情をただぶつけて、親の権威を従えと振りかざしても、それは子供に親への反発とまた怒りを生じさせるだけなのです。それは神の御心にかなうあり方ではないのです。22節、奴隷たちには当然ながら地上の主人に従うように、しかも上辺だけの使い方ではなく、真心から従うようにと命じています。主人が見ている時だけ一生懸命に働き仕えて、そして見ていないところでは手を抜いて、はぁと楽をする、そんな不誠実な態度を取る奴隷は、結局神をも恐れていないのです。しかし神はたとえ誰が見ていなくても、すべてを見ておられ、すべてをご存知である、そのようなお方なのです。23節、何をするにも人に対してではなく、主に対してするように心からしなさいとあります。これが今見てきた18節から語られてきたすべてのことに当てはまる原則です。また結論です。それは見えるものにではなく、見えないもの、すなわち神に従って歩む ということであり、また私たちが人の目ではなく神の視線、神の眼差しを意識して歩むということでもあります。私たちは多かれ少なかれ神様の前での、また人の前でのお利口さんな自分と、またそうではない素の本音の自分という二面性を持っています。それをそれぞれ外面内面と呼び、その二人の自分が無意識のうちにその状況の中で切り替えられています。しかしこの御言葉から教えられることは、主はそのような二面性を持つものではなく、どんな時にも何をするにも誰に対しても変わらない、常に同じ、ただ一人のキリストにあるもの、そのような自分、人として歩むようにと私たちに求めているということです。そして何よりも主ご自身にイエス・キリストに対してするように、接するように、すべてのことを心からしなさいと神は命じておられるのです。24節、あなた方は主から報いとして御国を相続させていただくことを知っています。それは決して将来のことではありません。今すでにキリストがもたらされた御国の現実として、主からいただくことのできる報い、祝福であるのです。そしてそれは逆の言い方をすれば、私たちが何をするにも人に対してではなく主に対してするものとなっていないならば、その主が私たちに与えようとしておられるその祝福から漏れているということなのです。ガラテヤ人への手紙5章22節には御霊の実という祝福が書かれています。具体的にはそこに書かれてあるのは、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、知性です。それらの実は、御霊の実は見えるものによってただ歩む、絶えず人の目を意識して生きる、外面と内面の二面性を持って生きている、そのようなものは残念ながら受け取ることができません。なぜならその人のうちに肉の思いが入り込んで、その御霊の実がなるのを妨害しているからです。同じガラテヤ人への手紙5章17節にはこうあります。なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この2つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。考えてみますと、この18節から書かれてある夫に従おうとしない妻、妻に辛く当たる夫、両親を敬わない子供、子供を怒らせる、苛立たせる親、そして人のご機嫌を取る、 それらの者たちは皆肉に従って歩んでいるのです。だからその人間関係の中に争いや、また憤りや敵意が生まれてしまう。御霊の実として約束されている喜びや、また平安が失われてしまっているのです。しかし私たちが何よりも私たちをあがなってくださったイエス・キリストを愛し、主の前にへり下り、その御言葉一つ一つに従って生きるとき、主は確かに私たちのうちに住んでくださるのです。そしてすべてのことにおいて、そのような血肉、人に対してではなく、主ご自身に対してするように、肉によってではなく御霊によって歩むものと私たちを変えてくださるのです。そのように私たちが御霊によって支配されるならば、私たちは決して本音と建前、そのような二面性を持つものではなく、何をするにも、どんな時にも、誰に対しても常に変わらないもの、キリストにあるものとして歩むことができるのです。そのようなものとされるのです。そして主が約束してくださった御国を相続し、受け継ぎ、御霊の実を豊かに結ぶものとされるのです。このメッセージを備えている中で、自分自身のことを主から問われ、探られたときに、私の中にもそのような肉が入り込んでいる、その御霊の実を十二分に実らせていないということを主から教えられました。そして主の前に悔い改めました。主は今日私たち一人一人がそのような肉による歩みからきっぱりと離れて、別れて、御霊に導かれる歩み、御霊に支配していただく歩みへと私たちを招いておられます。そのようなチャレンジを主は今日私たち一人一人に与えておられます。私たちは自分の肉の力でそのような実を実らせていく、何をするにも主に対してするように心からするということができません。そのことを認めて、そして主よ、あなたの助けが必要です、聖霊様どうか私を支配し、そのようなものとさせてくださいと共に祈り求めていこうではありませんか。父なる神様、私たちはあなたが約束してくださったこの御国の祝福、御霊の実を、喜びを、平安を、希望を、主あなたからの良きものをいつもいただいて、日々の生活を、この人生を歩んでいきたいと今心から願います。しかしそれを邪魔するものがある。自分では優しくしようと思っているにもかかわらず、つい冷たい言葉や態度を取ってしまう、そのようなものであることを主よ、あなたの前に認めます。 どうか私たちを憐れんでください。私たちを助けてください。聖霊様、どうか私たちを満たしてください。あなたの完全なご支配の中に、そのもとに私たちを置いてくださって、私たちの内側をすべてあなたが治めてくださって、どのような時にも、どんな状況の中にも、また誰に対しても、主よ、私たちをあがなってくださり、今も愛してくださり、私たちのうちに住んでくださるあなたに対してするように感謝と、また喜びを持ってそのように接し、私たちのうちに住んでおられるイエス様ご自身が私たちを通して現れてくださいますようにお願いいたします。主よ、私たちはまだまだ成長しなければなりません。主よ、どうか私たちを顧みてください。私たちのこの祈りに、願いにあなたが答えてくださいますようにお願いいたします。私たちの希望は主よ、ただあなたにあります。あなたが日々私たちを御霊によって新しく作り変えて、主の似姿に変え続けていてくださる。私たちのこの肉を取り除き、御霊による支配の中に置いてくださる主よ、心から感謝し、私たちの主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。